さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに兵庫県より40代のアンナさんからメールをいただきました。はじめまして。私は妙慶さんの新刊本を買いに行ったんですが売り切れでした。先日ラジオでちらっとサイン会の話をされていましたが書き取れませんでした。もう一度教えてくださいとのことです。ありがとうございます。実は明日なんです。5月10日の日曜日、大垣書店さんの三条店の店内の特別ブースでまず法話をさせていただくことになりました。そして、河村妙慶の、新刊本を、忘れられない言葉をご購入いただいた方に、サインをさせていただきます。できたら事前にお電話いただけたらと思います。電話番号は075-212-5050 075-212-5050 です。地下鉄の小池駅で下車してください。明日大垣書店三条店の店内特別ブースで3時より河村妙慶の法話、そしてその後新刊本のサインをさせていただきます。ぜひお越しになってください。アンナさん、質問いただきましてありがとうございました。さあ続いての方です。ご近所さん、ありがとうございます。お顔が浮かびます。妙慶さん、おはようございます。先日の法話のテーマは人生の忘れ物でしたね。25日は習得物の日と教えていただきました。妙慶さん聞いてください。なんとその日デパートに行ったんですが、お手洗いで忘れ物の携帯を見つけたんです。どなたか忘れてないですかとすぐに周りに声をかけていたんですが、持ち主は現れませんでした。すぐ店員さんに事情を話し、そして拾得遺失物の預かり所に持っていくことになりました。妙慶さんの拾得物の日にこのようなことに遭遇するのも何かのご縁と思って思わずメールをさせていただきましたとのことです。きっと忘れた方はぶわーと思ってすぐねデパートに取り戻ったでしょうね。でもちゃんと届けられているということでね、安心なさったと思います。もう今の時代はね、どうしてももう本当にこのスマホっていうのはもうお金と同じですよね。個人情報がたくさん入ってますし、今は買い物もできる時代なんですよね。ですからもうその方は本当に喜ばれたと思います。ご近所さん、いいことなさいました。またタイムリーでしたね。ありがとうございます。さあ続いての方です。キティさん、ありがとうございます。毎週土曜日、妙慶さんの放送を欠かさず聞いております。妙慶さん、4月26日は醍醐の山崎屋さんで法話会が開催されたんですね。たくさんの方が妙慶さんの法話を聞きに参加されたでしょうね。はい、そうなんです。本当にありがたいことにね、このラジオのリスナーさんがもう駆けつけてくださいました。そしてちょっと真夏はね暑いので皆さんの移動も大変だろうということで、秋にまた企画をしておりますのでね、キティさん体調が整ったらぜひ来られてください。また改めて私の日替わり法話またはこの番組で紹介させていただきます。さらにキティさんは明日のサイン会開催されるんですね。私はちょっと今外出ができないんですが、本当に正解を願っておりますとのことです。おかげさまで心身の不調は少しずつ回復に向かっておりますので、もう少し元気になったら妙慶さんの法話会ぜひ参加したいです。いつも悩みを抱えている方々に寄り添われ、 私もラジオから妙慶さんのお話に癒されています。お忙しいでしょう。お体大切になさってくださいね、キティとのことです。キティさん、あったかいメールをいただきました。本当にありがとうございます。さあ続いての方です。舞鶴の竹とんぼさん、いつもメールをありがとうございます。妙慶さん、相談です。私は朝食後と夕方、天気の良い日には川辺を散歩するのですが、数ヶ月前からおばあちゃんが私に、お兄ちゃん、鍵かっこ、私もおじいちゃんですが、喉が渇いたのですが、財布忘れて、ジュースが買えへん、200円貸してよ、今度会ったら返すからと言われて、先日で5回目になるのですが、一度も返してもらったことがありません。が、私は人から貸してよと頼まれると断れないので、200円ぐらいなら良いかと貸してしまうんです。また喉が渇いてるからと言われるとかわいそうやなと思うのです。河村妙慶さん、もう1000円ぐらい貸してるんです。どうしたら良いですかね、断った方が良いですかね、とのことです。きっとまあ舞鶴の竹とんぼさんを見て、この人だったら貸してくれるというのがもうこうオーラとして出てたっていうのもまああるでしょうね。まあそこでなんと断るかなんですが、まあジョークを聞かせたなら利息は高いよっていうのか、でも200円の代わりに私は今お金ないから私の笑顔で勘弁してねって言うのか、でも喉が渇いてると言われたらそこはね辛いですよね。そこで例えば京都府でも生活困窮者様に対してのいろんなこう配布をしているそうなんですね。でフードバンクというのがあるそうなんです。こちらが 075-251-2525 フードバンクというのがあるので、おばあちゃまにこの電話番号を見せてはどうでしょうか。もう知恵を情報としてお届けすることしかできないですよね。お金もキリがありません。舞鶴の竹とんぼさん、ぜひお伝えいただけたらと思います。ありがとうございました。さあ続いての方です。奈良鹿さん、ありがとうございます。シャッコバサボテンのつぼみが一つ二つつき始めました。とっても嬉しいです。今日は晴れるかな、昨日の雨は本当にずぶ濡れになりましたもん、とのことです。そうですか、サボテンのつぼみがつき始めた、するとこれから咲くかなとワクワクしますよね。また確かにね、おっしゃる通り雨の日は雨かって思ってしまうんですが、でも私自身はね、ああ雨だったら今日あの傘をちょっとさしてみようかなと思ったり、あのレインコートちょっと着ようかなと思ってみたり、雨は雨でのなんか楽しみ方ってあるかなと思います。そういうように天気天気、その天気をなんかこう恵みとしてね、楽しめたらいいですよね。奈良鹿さん、ありがとうございました。さあ続いての方です。帽子とメガネさん、ありがとうございます。妙慶さん、その年齢にならないとわからないことってありますよね。私は今嫁いできた時の主人の母の年齢になり、やっとわかるようになってきました。若い時はその気持ちも行動も理解できなかったのですが、今思えばその時代の義理の母のことを想像できるようになりました。私には真似できないけれど大変だったと思います、とのことです。帽子とメガネさん、ああ本当に心にしみるメッセージをありがとうございます。最後の義理のお母さん、大変だったと思います。この言葉は深いですね。素晴らしいなと思ったのは、こうして気づかせていただいたんだよ、それをわざわざ頼りにメールで届けてくださった、それを私が紹介させていただくことによって、今お聞きのリスナーの皆さんが、そうか、自分の母親のことを思い出し、 そして気づかせていただく、これが全ての皆さんと共有できたということは本当に貴重だなと思います。この番組はね、こうしてリスナーさんとのメッセージのやり取り、これがどれだけ貴重かということを感じました。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。